この番組は様々な経営陣が人生をかけて実現したいビジョンを自ら語る番組です。自分に合う会社を選びたい、そう本気で考えている皆さんはぜひお聞きください。それではビジョン百科スタートです。ビジョン百科、ビジョンを聞かずに何が就職活動だ。皆さん、いつもビジョン百科をお聞きくださいました。ありがとうございます。ナビゲーターの白川直美です。
用意してないよそんな入り。ビジョンコレクターの小地達也です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
最近工夫されていらっしゃいますね。
いや、そうなんです。この間、ビジョン百科の、今まで来てくださったゲストの皆様との交流会があったじゃないですか。
ああ、そうです、そうです、
はい、はい、それでなんかこんなにたくさんの方に来ていただいてありがたいなっていう気持ちが増したんです。
そうなんですね。そうなんです。僕も増したんですけど、今日のお昼ご飯カレー食べちゃってカレーの匂いが漂ったんじゃないかと思って心配して敬意を変えてるかなと思って。大丈夫、本当にファブリーズ口にしておきました。
死んじゃいますよ。はい、はい、ということで、はい、今週もすごくおしゃれな感じのゲスト企業様が
本当ですか。今社長を見て言ってません？
なんかスマートな感じですね。
それじゃあ社長を見てますよね。このホワイトボードに書いてある会社名とか社長の名前とかビジョンからには何も読み取れない。
でも会社名とか素敵です。
なんかちょっと
新しいんだなっていう感じがしますね。
よかったです。
ということで、ちょっとじゃあビジョンを発表していきましょう。
はい、
それでは本日のビジョンは、
よ、
働く場と働き方から生き生きとした組織と個人を増やす。生き生きとした組織と個人を増やす。
はい、何
や、働く場、
そう、何や
さ、働き方、
なんとなくいけそうな気がしますけど。
そうですか。
分類としては直美近くいけそうな気がしますよね。
そうですか。何屋さんかを推定すると、このビジョンから、生き生きとした組織と個人を増やす、でも働く場、
何系
いやちょっと分かんないですねこれだけじゃ。分かりますか、働き方。
ただ僕先にホームページで調べさせてもらった時には、僕転職するんだったらこういう会社がいいかなと思って。僕が好きな、
あ、好きな感じですか。
もう大体全部詰まっちゃってる。
好きな感じの業界ってことですか。
人材系と、人材系っていうかな、まあそういうその組織と、もう一つがこうミックスされたようなね、
へ、
こう特徴のあるビジネスをしてるんですよね。
なるほど。は
い、もう一つが僕が大好きな、大好物な趣味の世界ぐらいの
漫画だ。
ああ、漫画もあるけどちょっと違うやつが、あるんですよ。
わからないので、早速じゃあご登場していただきましょうかね。
はい、お願いします。
はい、本日のゲスト企業様は、株式会社ヒトカラメディア代表取締役高井純一郎様です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
お願いします。
さあ高井社長、
はい、僕じゃないよ。
はい、どうなんですか。高井社長じゃないでしょ
う。もう早くさ、何屋さんか言ってもらいたくてね。
そう、もうズバリ、株式会社ヒトカラメディアは何屋さんですか。
はい、会社名から当てられたことはほとんどありません、不動産の事業を営んでおります。
不動産の事業、
はい、まあ、ただ一言であんまりくくりづらいんですが、不動産の仕事をベースにしながら、組織、働き方っていうところにまでこう踏み込みながら場所を探したり作ったりしてるって、そんな感じの会社です。
そういう働き方も含めてなんか探してあげるよみたいなってことですか。
そうですね。どんな働き方がしたいのかとか、どんな組織の状態でありたいのか、どんな組織にしたいのかっていうところから場所を探したり、内装を作るお仕事もさせていただいているんですが、
内装も、はい、
とっつきやすいのは多分そのオフィス移転とか、
そうですね、
オフィスの内装とか、それだけだとほらなんか理解しやすいでしょ。
確かに。
それとなんかさ、その組織の働き方とか、そういうことが結びついてくると、多分ね、ピンとこないんだと思うんだけど、いろいろあるのよ。
いろいろあるのよ。でもなんかね、面白そうですね。
そうですね。
へ
ー。もうちょっとね、こう詳しく聞いていきたいんですけども、ま、ただの引っ越し屋さん、じゃないですよね。
はい、そうですね。はい、
世の中にオフィス移転の会社あります、
いっぱいありますね。はい。
はい。ね、ちょっと被るかもしれないんですけども、ヒトカラメディアさんに、じゃあ引っ越しをわざわざ依頼しようと思っているクライアントさんって、どんなことを期待して、 依頼してきたりするんですか？
どういうことを期待するって明確にまだまだ持たれてない会社さんも多いんですが、オフィスの移転っていうタイミングとかその機会を使って、なんか、単純に移転するだけじゃなくて、うんうんうん、もう少し何かしらできないかなみたいな少しふわっとした方も結構多いです、うんうん、なんかこうそうしたら伝わりづらいかなとも思うんですが、うんうん、オフィスって例えばどれぐらいの広さで、はい、どれぐらいの、まあ、立地で、うんうん、まあ、家賃でとりあえず決めようみたいな形が多かったりするんですが、まあ、かたや、どんな周辺環境で、まあ、どんなことがそもそもしたいのか、例えばですけど、ランチコミュニケーションを重視したいみたいな会社さんだったとしたらば、
素敵な交渉。
最近やっぱりコミュニケーションをどういうふうにこう取っていくかってすごくテーマになりやすいワードだったりするんですが、そうだった場合って単純に駅徒歩何分とか、うん、賃料はいくらでとか、うん、まあ、そういう話だけじゃわからない、どういうふうに使いたいかっていう話があるんですよね、うん、例えばこうさっきのお話の延長でいくと、うん、ランチを一つきっかけにしながら、うん、こうメンバー同士が活発に何かコミュニケーションが取れるような状態にするって話で、うん、あれば、うん、例えば周辺環境にランチスポットが多いところを選ぶのもありはありなんですけれど、例えば社内にそういうことができるキッチンだったりだとか、うん、ケータリングサービスをベースにしてみんなでランチができるような場所を社内の中にオフィスの中に作っちゃうっていうこともありえるわけですよね。
なるほどですよね。
そうなるとなる、ね、じゃあそもそも今設定してる家賃とか、はい、場所だったりだとか、うん、そのあたりのものって、例えば坪単価っていうとちょっと分かりづらいかもしれないけど、内装に少しかける費用を多めに持てば、うん、はい、そのキッチンのスペースとかって作れたりだとか、はいはいはい、通常の働くだけのスペースじゃなくて、みんなで集まれる多目的なスペースを作ろうとなると少し広さが必要なわけですよね、うん、ってなったら少し立地をこう、うん、駅徒歩5分みたいなところを例えば10分に広げるとか、うん、山手線沿線みたいなところをちょっと周辺の路線に変えて、うん、家賃が低くなる方向に持っていきながら広さは広げる、う
ん、あ、なるほど。
そうするとそもそもそこの中で何がしたいですかっていうのが、じゃあそもそもがこう単純に移転したいんじゃなくて、目的がコミュニケーションをもっともっと取れるような状態にしたいんだよねってことであれば、そういう場所とかその作り方も考えた中でオフィスのあり方とか要件をどうするみたいな話まで踏み込むみたい な、 なんかそういう提案をさせていただいたりだとか、コミュニケーションも僕らもクライアントさんとよくさせていただいてます。
まあ、だからオフィスを従来の仕事をするだけの作業をするだけの場じゃなくて、
そうですね、
以外にも何かしらで使える場として捉えてらっしゃるわけです
ね。うん、はい、お
っ
しゃる通り
です。キッチンを会社の中に作ろうって発想がまず出てこないよね。
うん、まあそうですね。
オフィスを移転するときに、
ね、確かそうですね。そうですね。
またそれを求めてる会社なんて結構いるんですか？いるんですか？
結構そうですね。最近我々ベンチャーとかスタートアップと呼ばれる企業さんがクライアントさんで多いんですけれど、やっぱりこう組織の雰囲気とか文化とかカルチャーみたいなものを重視される企業さんが今増えてます。まあそれはなぜかというと、やっぱり採用をするのにただ単にこういう事業やってますとか、こんなとこ目指してますだけじゃなくて、こういうメンバーでこんな雰囲気でやってますみたいなところを重視される方々が増えてきていて、それを表現する方法って、まあ例えばオフィスにどういうことができる状態にするのかっていうのもその表現方法の一つだったりもするので、まあただやり方わからない方多いんですよね。おっしゃられる通りオフィスの中にいる、キッチンみたいな
顕在化してるよりはね、先ほど言われたふわふわとしてるけども、
う
ん、何かプラスアルファしたいっていう、
はい、
なるほどね。
そうなんですよね。なんか明確にこうするといいっていう解決策を思い浮かべられる方ってあんまりやっぱりいなくて、会社の組織が何人かとか、今の事業部の数がどれぐらいで、こことここがあんまり会話ないんだよねみたいな話とかって、タイミングによって全然違うので、
へえ、それを頼まれて、こう例えばこう工事とかもするわけじゃないですか、はい、リフォームというかなんか、
はい、そうです、
そこまで全部やるんです
か？はい、全部やっちゃいます。
業者とかも全部やって、はい、最後まで、
そうです、
出来上がったら人からメディアさんが入ってきたよって引き渡すみたいな感じ
で。そうです、
そうです。
場所の紹介から条件交渉仲介っていうところと、うんうん、まあ、そもそもオフィスを作るところ、うん、でそこでも全部一貫してデザインから施工の部分からやっちゃうので、
はいはい、すごいですね、
うん、ね、うん、 だからなんか、まあ一番の入り口はあれだよね。オフィスって働くだけの場所じゃなくて、いろいろ活用法があるんですよっていうね、ところからですよね。
そうです。
まあ、うちのところもやっぱ用途があって。
そうですね。面白いですよね。
広いでしょ、うん、セミナースペースのためにこう借りたりね、しているので、初めからこう何がやりたいのかって出てくると、場所選びにもね、影響してくるんですね。
おっしゃる通りです。
ちなみにキッチン。なかなかインパクトありましたけど、ね、はい、他になんか面白いスペースとか変わったものってありました？
そうですね、最近やっぱり手軽で多いのが、はい、みんながこう多目的に集まれるフリースペースをその会社さんらしく使うみたいなのがやっぱり多いです、
何それ、どんなことに使うんだろう。
例えばですけど、エンジニアさんが多い会社だったら、はい、結構勉強会を自主的にやられたりするんですよね。となるとただ単に会議室に集まってもらって勉強会するってちょっと堅苦しいじゃないですか。だったらそのオフィスの中の多目的な、まあ、例えば分かりやすい話だけどカフェみたいなスペースをオフィスの中に作っておいて、そこを自分たちでお昼ご飯食べてもいいし、外部に開放して勉強会でやっちゃってもいいよとか、まあ、採用につなげるためのイベントとかを開催してメンバーと外の人の接点を持てる機会をオフィスの中で作っちゃって、オフィスの中の雰囲気も合わせて見てもらおうみたいな、ね、
なるほど。
だから融通が聞きやすいのがそのフリースペースを設けて会社さんらしく使うみたいなのが、ちょっと分かりやすく言っちゃってるので、もう少し深い話はあるんですけど、
いやいやいやいや、ね、それ映画が見れるスペースがある会社もありそうです
し、そうですね、そういうのを例えば社内の部活動みたいなものを重視してる会社だと大ありなんですよね。そういうものがあって、会社としてそれを大切にしてるんですよ、カルチャーを作るためにっていうのが場所に反映されてるとものすごく分かりやすいじゃないですか。そういうところを表現する方法としてオフィスをやってる。
なるほどね。
なるほど。
すごく頭の柔らかい会社さんが多そうですよね。やっぱね、
あ、まあでもそうかもしれないですね。
新しい、
そうそう、新し
い
ね。そう思う。
ね、そうですね。
昔って本当に一昔、二昔までいかないぐらいは面接、喫茶店とかでやって。ってもうそんなおかしくなかったから、小さい会社はね。
なるほど、なるほど、なるほど。
それがもう今やさ、面接スペースをそもそも社内に行った時点で会議室がさ、そういうところないとダメでしょ。
はい、そうですね、まあ確かに、そういう会議室
ですよね。おっしゃる通りですね。やっぱ僕もスタートアップから会社ね、やってきてるので、初め選んだところって、まあ、それこそマンションとか双方みたいなね、会議室が共有とか。言ったところだったりするわけです、はいはいはい、そういうそのなんかこう困ってるものとかニーズっていうもの自体がもともとあるので、移転の時にそこを初めからねこう組み込んで移転さえしてしまえば、
おっしゃる通りです、
有効利用できますよね、
本当にその通りなんですよね。
へえ、面白い、
でそもそもそのビジョンは働く場と働き方から生き生きとした組織と個人を増やす、はい、っていうことを目指されてるということなんですが、まあお仕事の内容はまあ分かりました、ビジョンの言葉も分かりました、なんでこういうことやりたいと思われたんですか。
ですね、人からメディアにミッションっていう一番大冗談に持ってきている考え方とか、我々のテーマみたいなのがあるんですが、それが都市と地方の働くと暮らすをもっと面白くするというものです。
はい、
でそれに込めてる思いみたいな話なんですけれど、僕個人の、まあ、強い思いでもあるんですが、世の中の選択肢をもっと増やしていきたいなってことをすごく思ってます。結局こう自由にいろんなものが選択できる状況、世の中になってきてはいるんですが、それをよりその個人にもとっても組織にとっても、こうプラスになる選択が増やすことができたら、なんか世の中もっと面白くなるなと思ってるっていうのが背景です。今って組織も個人もニアリーイコールで、まあ組織ニアリーイコールでまた企業なので、個人の選択肢を増やす、組織の選択肢を増やすことが結果的に世の中全体の選択肢を増やすと思ってるんですけど、ちょっとそれだけだと分かりづらいと思うので、もうちょっとお伝えをすると、例えばサーフィンを中心にした生活が送りたいんだみたいなサーファーさんがいたとして、まあそういう方にサーフィンがすぐできるような場所にオフィスがあったら、それってその人にとっての一つのハッピーだと思うんですよね。でもそれって個人でじゃあそのオフィスを作るかみたいな話で言ったらなかなか難しくって、企業さんがそういうところに拠点を構えることによって世の中のサーフィンやりたい優秀なエンジニアがそこに集まるみたいな話がありえるわけなんですよね。
それかね、あのオフィスの中にサーフィンができるね、海みたいな。
そうですね、
シミュレーションですから
ね。色黒コンテスト開催するとかね。
出なさそうです。最後のだけ受けよう。僕の意見まで良かった。
なので、都市地方働く暮らしをもっと面白くするって、世の中の選択肢を増やして、こう面白いなと思える状況を増やしていきたいなってことを思ってるんですが、それをやるためには、どこから取り組んだらいいかなっていうのが、僕らで言うとビジョンにつながってるんですね。もう少し伝えると、企業の働くに関する価値観とか考え方を変えるとか作っていくってことをするのが一番早いなと思ってます。やっぱり企業側がこういうところに拠点を出しますとか、こういう働き方ができるようにしますってなると、会社ってやっぱ何人も何十人も所属をしているものにもなるので、影響度がやっぱり個人の一人の方にこう何かやりましょうって話よりかは強いな。だから僕らはビジョンは働く場とか働き方ってそちらのワードから入って結果的に影響範囲を、まあ、都市にも地方にも、まあ、働くにも暮らすにも広げられればなってことで、うんうんうん、こういうビジョン設定をしているって感じです。
なるほど、面白い。
そのビジョンとかをなんでしたくなったんですか、
う
ん、
あ
っていうのを後半に、
はい、OK、そうですね、もうそうですね、時間になってしまいましたので、
そうそうそう、はい、なんかきっかけがあったんだろうな、
そうですね、
もしかしたら、ね、もしかしたらないのかもしれないちょっとね、
そこら辺ちょっとね、後半にお願いいたします。はい、それでは本日のゲスト企業様は株式会社ヒトカラメディア代表取締役高井純一郎様でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
本日ご出演いただきましたゲスト企業にご興味をお持ちいただきました皆様、お問い合わせはメール info@brave-gate.co.jp info@brave-gate.co.jp または電話番号0120-279-809、ブレイブゲート株式会社採用センターまでご連絡ください。よろしくお願いします。